メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に、自分軸と他人軸の違いについてのお話と、後半はあなたからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の谷放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、今日のお話、自分軸と他人軸の違いについてに、ついてを話していきますね。前回の話の中で出てきたんですけども、自分の好きを見つけるときにどうしたらいいのっていう話の中で、自分の中から出てくるもの、それと、他の人、周りからこう言われることをそのまま、鵜呑みにしてやっちゃうのと、っていうところの中で出てきた、自分軸と他人軸っていうところですね。簡単というのか、こうね、言葉のその何て言うかな、その自分と他人というところでね、違い、分かりやすいとは思うんですが、知らない間に他人軸になっちゃってる人が結構います。これやった方がいいよって言われてそれをそのまんまやっちゃうみたいなね。それがうまくいく場合はいいんですけど、それがこう、なんていうのかな、その人がやってるように自分ができないとかね。なんか全然うまくいってる気がしないとかね。そういうことが、起こってしまってるのが多いかなと思います。それは、年齢、性別関係なくですよね。どの世代にでも起こってます。子供もそうですし、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人、男性、女性、サラリーマン、経営者、管理職、すべてにおいてそうですね。そうですね、分かりやすいところで言うと、そうですね、皆さんが経験されている学生時代でちょっとお話をすると、そうですね、勉強の仕方とかですよね。こうこうこうした方がいいよって言われてそれをやろうとするんだけども、なんかこう全然うまくいかないっていう人と、こうめちゃくちゃフィットする人ね、いると思います。自分で本読んで、それをなんていうかな、こう要点をこう自分でこうまとめていける人と、もうそもそも本を読むことも苦手な人とだとね、それがフィットするかしないか、明らかですよね。本読むことが嫌いな人は本すら読めないので、勉強が嫌になりますよね。でそれが例えば、聞いた方が頭に入ってくるっていう人もいるわけですよ。見たりとかね、実際に誰かがそれをやっているところをリアルに見て、見ながら、あ、こうこうこうやるんだっていうふうに自分で落とし込むのが得意な人もいるんですね。あとは、運動とかもそうですよね。 上手な選手が、必ずしも、上手に伝えられる、そのできない人に教えられるとは限らないんですね。うん、できる人はできちゃうんですよね、勝手に。うん、その意識せずにとも体が動いてしまうっていう人が、うまくできない人に教える時ってめちゃくちゃ難しかったりするんですね。うん、なんでそれができないのって思ってしまうんですよ。うん、でそういうところでこう、なんていうか、名選手が名監督になれないっていうところですね。うん、そういうところもあったりしますよね。うん、で、そこが自分軸と他人軸の何につながるのっていう話なんですけど、いろいろとこう、なんていうかな、こう成長していくにあたって、その必ずその他人からの意見っていうのが、入ってくるんですね。うん、で、人からでもなく、ね、人からっていうだけではなくて、その、いろんな情報ですよね。本とかネットとか、あとテレビとか、ね、こういろいろ、こう周りから情報が入ってくると思うんですよ。うん、で、そういう情報を、こう自分の中に、そのまんま入れてしまって、で、それを、忠実にやっていく。っていうふうなことを繰り返していくと、他人軸になりやすいっていうふうに、考えるんですね。うん、で、自分軸がある人、ね、自分軸で行動できている人っていうのはどういうことをそこでしているのかっていうと、これって自分に合うか合わないかっていう判断をしています。自分の中でね。うん、例えば、A っていうことに対して、そうですね。これがいいですよ、あれがいいですよっていう、方法が、例えば4つぐらいあったとしますよね。うん、で、それを、聞いてですね、どれが自分にとって一番フィットするかな、自分に合うかなっていうところを考えるんですね、まず。うん、で、まず、ABCD。1,2,3,4 まずやってみます。うん、でその中で3は合わないなとかね、うん、2は合うなとか、うん、C は合わないな、 A は合うなとかね、うん、そんな感じで、自分の中でこう判断していくというのかな、こう査定していくというのか、うん、そんな風にしていきます。で、そうすることによって、例えば、教わったときは、これを重点的にするといいよってこう言われるんですけども、それも頭に入れつつ、自分はこっちの方からの方がやりやすいな、っていうところで、こう自分味に変えていくっていうんですかね。うん。で、それが、ダメだよっていうふうに言われることももちろんあります。うん、で、それを、なんていうのかな。分かってですよね。うん。分かってやるのか、それともただただこう言われた通りに何も考えずにやるのかっていうところで大きく変わってきます。うん。そうですね。それがこう、どういうんですかね。自分が言われたことに対してどう反応するかっていうところにも関わってくるんですね。うん、自分が言われて嫌だなって思うことと、これを言われるとこう逆に、燃えるなとかね、うん、その、うん、反骨精神っていうんですかね、うん、っていうのとか、あと、これを言われると嬉しくなるなとかね、うん、これを言われると腹立つなとかね、うん、同じ言葉であってもその人がこうその人のこう受け取り方ってこう皆さん違うんですね。うん、よく言われるのが、鬱の人に頑張れって言うなってよく言われますよね。うん、ですけどね、 なんていうかな、こう元気な人に頑張れって言われたら頑張れますけど、ね、鬱の人に頑張れって言ったら、いやもう頑張ってるしみたいなね、うん、感じでこう余計に頑張れなくなっちゃったりとかね。ちょっと今極端な例出しましたけど、うん、そんな感じで、同じ言葉だったとしても、その人の状態とか、ね、その人のその、性格、とかによって受け取り方、状態とかもそうですよね。その人の現状によって、受け取られ方が変わってきますし、まあ、そう自分がもしもそういう、ね、波の中でいた場合、感情の波に揺さぶられる時の状態で、同じ言葉をかけられたとしても受け取り方が変わっちゃうんですね、うん、でそういうところで、自分がどう思うか、どう感じるかですよね、うん、そこの、受け止めた時の感じ、感情、状態を大切にできる人なのか、それをこうそうやって言われたからその通りやんないととかね、あと、言われたことは絶対やんないといけないとかね、うん、そういうなんていうかな、こう固定概念っていうのかな、うん、そういうところがこう強い人は、そのまんま言われたまんまこう行動にとか、あと考え方とかにこう落とし込んじゃうんですね、うん、でそうすると周りの目ばかりが気になり始めるんですね、うん、まあこうこうこう言われたけど、これこうこうこうしたらダメなのかなとかって思えなくなっちゃうんですよ、うん、こうこうこうやりなさいって言われたらその通りしないといけないっていう風にこう反応しちゃうので、うん、自分で考えられなくなっちゃうんですね、うん、まあそれがこういい悪いっていう話ではないんですけども、必要な時はもちろんありますね。その通りしないといけない時もちろんあります、うん、でそういう時と、自分でアレンジしていい時と、うん、の、違い、それを理解っていうのかな、それをこう、うん、そうですね、理解できるかどうか、理解してそれを、自分のアレンジを加えられるのかどうかっていうところですよね、うん、こうずっとこう鵜呑みにしちゃってる人、ね、その他人の言うことを、他人の周りの言うことをそのまんまやってる、それだけでいいって思ってる人は、アレンジできませんよね。アイデア思い浮かばないです、うん、言われたことをただやっていくっていうことなので、うんね、それが決してこう悪いことじゃないんですよ、うん、それが必要なところももちろんありますのでね、うん、でそのただそれがこう自分軸他人軸っていうところの話になると、うん、その自分で何かこう考えられる方が自分軸になりやすいよねっていうところです、うん、で、自分で、物事を考える、ちょっとこうこれこうした方がいいんじゃないかなみたいなね、そういうことをこう考えられるようになってくると、自発的にいろんな物事を考えられるようになってくるし、自発的に動けるようになってきます、うん、でそれが、言葉変えると自分軸で動くみたいな、そういうところですね、うん、その自分でいろんなこと考えて動く、やる、うん、学ぶ、試すね、うん、そういうところにつながってきます、うん、人から言われたことだけをやってる人はそういう思考にならないんですよね、うん、言われたことだけやってればいい、うんね、っていう風になるので、自分からあれをしようこれをしようっていうところにつながっていきません、うんねうん、で それの自分が何を求められてるかですよね、うん、いろんな立場、ね、あると思います、うん、置かれている環境とかね、うん、そういうところで、 自分が考えて動かないといけないっていう状況の中にあるとするならば、自分軸で生きていける方がいいよねっていう感じですよね、うん、いいというのかな、そっちの方がこう役に立つよねっていう感じです、うん、そうですね、うん、こんなところかな、うん、はい、それではここからは後半に向かいたいと思いますので、一度ジングル挟んで後半に向かいます。はい、それではここから後半いきたいと思います。ここからは、あなたからの質問にお答えしていきますっていうところですね。今回の質問は、学生さんかな、それともアスリートの方かな。新しいことを試合で試したいんだけども、すぐにいつもの自分に戻ってしまいます。うん、どうすれば新しいことを試合でできるようになりますかっていう話ですね。はい、これよくある話です。うん、こう、まあ試合ね、公式戦練習試合いろいろあると思います。うん、それとかこう同じチームの中でこう戦うとかね、うん、そういうのこういろいろあると思います。でその時に、どの試合で新しいことを試そうとしてるのかなっていうところですね。うん、どう言えばいいのかな、こう公式戦って言われるこう大事な試合ですよね。こう、まあ、本番って言われるやつに、新しいことを試そうっていう風にしてもちょっとしんどいかなと思います。うん、そういうのってどう言えばいいのかな、まあ試合の時ってこう本戦の時ってこう、まあ、言ってみたら極限状態だと思うんですね。うん、その自分がこうなんとかこう失敗できない状態ですよね。うん、こうミスできない状態なので、そういう時にこう新しいことを試そうと思っても無理です。うん、うまくいかないので、うん、でなぜうまくいかないのかっていうと慣れてないからなんですね。うん、だから試合で試そうと思うんだけども、いつの間にか自分いつもの自分に戻るっていうことになってるんですね。うん、いつもの自分に戻るってことは、慣れてる自分に戻るってことなんですね。うん、なので、試合は試合でも、練習試合にそれをやります。あと練習ですよね、普段の練習。うん、でまあ普段の練習ですよね。うん、普段の練習でこれやりたいな、あれやりたいなっていうことをまず、練習してきます。でそれを練習試合で試すんですね。うん、で、練習試合で試すんですけど、やっぱり試合なので勝ちたいんですよ。うん、まあ、それは当たり前なんですね。うん、だけどそこで、割り切ります。うん、この試合はこれまでや、練習してきた新しいことを試す試合っていう風に自分の中で割り切ってその試合に取り組んでほしいんですね。うん、でそうすることによって、そのなんていうかな、これをやろうと思ってそれにチャレンジしますよね、新しいことに。うん、それでこううまくいかなかったっていうところが大事なんですよ。うん、でなぜうまくいかなかったのかっていうところを、試合終わってから、考えてほしいんですね。うん、で次は、ここまではうまくいったけどここからがダメだったなとかね。うん、もう最初から全然ダメだったなとか、うん、あともうちょっとだったのになとかね、こういろいろあると思うんですよ。その、試した反応がね、うん、でその試した反応を持ち帰って、それをまた練習で練習するんですよ。普段の練習でね、うん、でその時に自分がこううまくいかなかった部分をそこでまた練習するんですね。うん、でその練習をして今度また次の練習試合があった時にそれをもう一回試すんですよ。でその時もこれはこれを試すための試合ですっていう感じで割り切ってやってほしいんですね。 うん、でそうすることによって、練習試合の中でうまくいくようになったなみたいな、うん、これは、自分のものになったなっていう状況で初めて、公式戦ですよね、その本番に、出てきます、うん、そういう状況、状況というかそういう段階か、そういう段階を踏むと、新しい、こと技とかね、テクニック一緒かが、身についてきます、うん、でそれを、ぶっつけ本番でやろうとするのでうまくいかなくなって、でうまくいかないと試合に負けるので、それは嫌なのでいつも慣れてるいつもの自分に戻っちゃうんですよね、うん、で結局自分の中での進歩が感じられないんですよ、うん、でこう試合には、ね、その試合には勝つけど、なんていうかな、こういいところで負けちゃうとかね、うん、そういうふうにこうつながってきます、うん、なので公式戦って結構日程がカチッて決まってると思うんですよ、うん、でそこまでに自分をこうレベルアップさせたいっていうふうに思った時に、それまでに、どれだけの日にちがあるのかっていうところをまず見てもらって、でどれぐらいのペースで練習試合があるのかとかね、うん、っていうのを、把握してもらって、でそこに、自分のこう試したいこととかね、新しく身につけたいことを当てはめていくんですね、うん、なので例えばそうですね、3ヶ月後に大会があるみたいな、うん、そういうふうに仮定したならば、まず、試合大会1ヶ月前で区切るんですね、うん、でもう、2ヶ月前で切って、で3ヶ月前でこう1ヶ月ずつでもう単純に切っていくんですよ、うん、でその最初の1ヶ月は何をするね、うん、こういろいろ自分が試したいことを、練習試合でひたすら試すみたいなね、うん、ここでは勝敗は、気にしない、うん、ただ、自分がどこまでこう新しいことをできるのか、うん、どこまで通用するのかっていうことをただただ試す、うん、っていうそういう1ヶ月にする、うん、で、2ヶ月目にそれを、修正をかけていく、ね、磨きをかけていくみたいな感じですよね、うん、例えば自分が満足いくところが10だったとするならば、A っていうテクニックに対しては、8満足いく、で B っていうテクニックに関しては3、C っていうテクニックに関しては、4みたいなね、うん、そんな風に自分の中でこうランク付けしてもらえばいいですよね、うん、でそれで力を入れていくというのかな、こう練習していく、テクニックのその時間とかね、割合とかを考えて練習をしていくんですね、うん、でそうすることによってどう言えばいいのかな、こうそれぞれの、テクニック技を、同時にレベルアップできるのでね、うん、でそれを、2ヶ月目でこう試していきますよね、うん、でそうする、それで、3ヶ月目ですよね、だから試合前の1ヶ月間で、仕上げていくって感じですよね、うん、そんな風にで、時間をこう割っていく、うん、っていう風にするのがおすすめだったりします、うん、でそれが今はね3ヶ月っていう、期間で、お話ししましたけど、それを、1ヶ月でするならば、1週間ずつに、4週間に分けるみたいなね、うん、今週は とにかくこう荒探しというのかな、うん、何が足りないのか何ができてないのかを こう見つける週みたいな、で翌週はそれをこう埋めていく週で、3週目が、それに磨きをかける週で、4週目が調整とかね、例えばね、うん、簡単にお話ししましたけども、うん、こんな感じで、まあ逆算ですよね、うん、していくといいかなと思いますね。その逆算思考っていうのは、ビジネスとかでもよく言われたりしますね、大人の皆さんはね、うんうん、そういうので、目標ね、目標があって、うん、でその目標からこう逆算していく、うん、っていう風にすると、中身の濃い練習ができるっていう風になります、うん、どう言えばいいのかな、そうですね、なかなかこうね、期間が、3ヶ月とかね、それ以上になってくるとね、そのなかなかこう難しいと思うんですよ、うん、ただただこうなんていうかな、3ヶ月あるっていうふうにこう思うのとね、まあそういう方、まあ、この質問が来るってことはそういう方だと思うんですよ、うん、なんとなくこう、うん、練習をしちゃってるというのかな、うん、そういう感じだと思うんですね、うん、なのでまずは1ヶ月からでもいいので、こう1週間ずつにこう時間を割ってみるみたいなね、うん、その、まあ、練習試合を目処にしてもらってもいいですよね、大会がなければ、うん、その例えば今週末に、例えば今が月曜日だったとして、今度の、土曜日日曜日のどっちかに練習試合がありますってこうなった場合、その1週間で、逆算して練習していくみたいなね、うん、自分がやりたいことをまず最初の2日間やってみるみたいな、でそれで、部活の中でのその、練習の中で、試してみて、うまくいくところとうまくいかないところをこう、分けて、でうまくいかないところを、次の2日で練習するみたいな、で最後練習試合の時にそれを試すみたいなね、うん、そんな風にしても、その1週間の、練習の内容ってこうガラッて変わってくるので、ね、そうすることでこう新しい、技術テクニックがね、試合で公式戦で使えるようになってくるので、ね、そんな風な考え方を持って、練習してもらえればなと思います。はい、じゃあ、そろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ジングルを挟んでエンディングに向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今日も僕のお話に付き合ってくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達には聞けないとか、誰に相談していいかわからないとか、あなたのうちに秘めた心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。それでは、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチョパーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。